こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。即席美人の作り方は、東村明子が美容女性誌ボーシーで連載した体験取材コミックをまとめた一冊である。美容クリニックやサロンを著者自身が実際に訪れ、ほうれい線、小顔、たるみ、ヘアケア、脱毛メイクなど、現代女性が抱えやすい美容の悩みに対して、どのような施術やサービスが用意されているかを漫画形式で紹介している。内容の中心は、美容情報を説明すること以上に、体当たりの取材を通じて即効性のある美容体験をユーモラスに見せる点にある。東村作品らしい自虐と観察眼が強く、読み物としての軽さと体験記としての具体性を両立している。美容を本格的な自己管理としてではなく、忙しい日常の中で現実的に検討できる選択肢として捉え直しているのが特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、美容を一日で変えたいという欲求を前面に出した体験取材コミック、本書の出発点は、美は一日にしてならずという常識を踏まえながらも、忙しい現代人には一日で何とかしたいという切実な需要があるという問題意識にある。著者は美容クリニックやサロンをめぐり、その場で受けられる施術を漫画化することで、理想論ではなく即効性のある美容の現場を読者に提示する。ここで重要なのは単なる美容紹介ではなく、時間をかけずに見た目の印象を変えたい人の心理そのものを主題にしている点である。ほうれい線やたるみ、小顔、艶髪といった具体的な悩みが中心に置かれ、日常の不満をどのような施術がどう扱うのかが分かる構成になっている。美容本でありながら情報誌よりも体験記に近い密度を持つのはこの切実な欲求を軸にしているからである。次に東村明子の自虐的な語り口が美容体験を読み物として成立させる本書の読みやすさは、施術内容そのものだけでなく東村明子の語り口に強く支えられている。著者は自分の容姿や生活習慣を過度に飾らず、むしろだらしなさや焦りを笑いに変えながら体験を進める。そのため一般的な美容本にありがちな優等生的な説教臭さが薄く、読者は自分とは距離のある理想像ではなく等身大の視点から美容を眺められる。さらに著者が施術者や現場の雰囲気を過剰に持ち上げる描写には、取材漫画としてのサービス精神と同時に芸能的な見せ方への意識もにじむ。こうした演出は賛否を呼ぶが、少なくとも作品のテンポとエンタメ性を高めている。美容知識を与えることよりも体験の面白さを伝えることに重心があるため、情報と笑いが一体化した独特の読み味が生まれている。さらにビフォーアフターの見せ方と光学施術が示す美容情報の限界、本書は美容体験を紹介する一方で読者がそのまま実践しにくい限界もはっきり見える。レビューでも繰り返し指摘されているように、施術後の見せ方は写真の角度や表情の差に左右されやすく、単純なビフォーアフター比較では効果を判断しにくい。また取り上げられる施術には高額なものも多く、気軽に試せる日常的な美容法というより費用をかけて受ける専門的サービスとして描かれている。これは本書が実用書としての網羅性よりも体験ルポとしての臨場感を優先していることを示している。読者は見た目の変化だけでなく、価格手間施術者との相性、期待値の置き方まで含めて美容を考える必要があるとわかる。つまり本書は美容の即効性を肯定しながらも、その即効性が誰にでも均等に開かれているわけではない現実を同時に示している。そして、30代以降の体の変化を笑いに変えつつ、自己点検の契機を与える。本書は単なる美容憧れ本ではなく、年齢とともに変わる体や顔への自覚を促す内容として読める。特に30代以降の読者にとってはむくみ、たるみ、体型変化、髪質の変化などが日々の積み重ねとして現実味を持って描かれる点が大きい。東村明子はそれらを深刻な不安としてではなく、半ば自虐的な笑いとして提示するが、その笑いがかえって読者自身の生活習慣を見直すきっかけになる。レビューでも食生活や姿勢、サロン習慣、筋トレ、むくみ対策などに意識が向いたという反応が見られる。つまり本書は派手な美容テクニックの紹介で終わらず、老化や変化を受け止めるための日常的な観察力を育てる。美容を一回限りのイベントではなく、年齢に応じた自己点検の連続として捉え直す点に作品の実用的な価値がある。最後に、美容クリニックやサロンを知る入り口としての敷居の低い案内役、本書のもう一つの役割は、美容クリニックやサロンに対する心理的な敷居を下げることにある。専門用語や敷居の高い説明を前面に出すのではなく、著者が実際に体験している様子を漫画で追うことで、読者は施術の流れや雰囲気を大まかに把握できる。もちろん紹介される内容は万能ではなく、効果や対応には個人差があるため、そのまま信頼しすぎるのは危険である。しかし、 未知の美容医療や高級サロンに対してまず何が行われるのか、どんな悩みに向いているのかを知る入り口としては機能する。特に美容に興味はあるが情報収集の方法がわからない人にとって専門性と親しみやすさをつなぐ案内役になっている点が大きい。つまり本書は施術の正確なマニュアルではなく、現代美容の現場を見学するための導入書として価値を持つ。結論として、即席美人の作り方は美容に興味はあるが時間も手間もかけにくい人、あるいは美容医療やサロン体験に関心はあるが敷居の高さを感じている人に向いている。特に30代以降で顔や体の変化を現実的に見つめ直したい読者には笑いながら情報を得られる点で相性が良い。一般的な美容本が手順や理論を丁寧に教えるのに対し、本書は著者自身の体験と感情を軸にサービスの雰囲気や即効性、そして費用感まで含めて見せるところに特徴がある。そのため実践マニュアルとしてよりも現代の美容文化を知る体験ルポとして読むと価値が高い。東村明子ならではの自虐と観察のバランスがあるため、情報の有用性だけでなく読み物としての満足度も高い一冊である。ご支援いただける場合は東村明子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。